どうも、おはようございます。今週も始まりました、マブル水曜日。今日4月10日は和田アキ子さんの誕生日だそうです。
はぁ、
チキチキジョニー、山井です。
チキチキジョニー、石原由美子です。
KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
全部ハーで歌える方ちゃうんよ。
ハーっていうだけのあれやで。
和田アキ子さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、今日も始まりましたが。
ということで、ちょっと
ね、お会いしてみたいですね。お会いしたことないですもんね。
そう
や、ない
そうやわ。
ねえ、
多分、ほんまにやっぱテレビで見てるより、絶対でかいと思う。
ああ、
大きい方やと思う。
でもなんか反対に大きいイメージをしちゃってるじゃないですか。
う
ん、
そうやね。
だから意外と小さい
んで。違う、逆じゃない、はい、いつも、大体テレビで見るより皆さん小柄やし、
はい、
小さい。
やねんけど、うん、そう思って会うやん。うん、ほな、顔の小さかったとかほんまにあれやねんけど、アッコさんぐらいになると、やっぱ想像してたより大きいってなんねんって、オーラも加わって。
あんねん。多分、もうやっぱだいぶ大きいかと想像してるから、それ逆になるって。
うん。
あれ、でもどう言うたらいいのな。たまに言われんねん。
あ、
テレビで見るより小さいですねって。どんな大きくね。
それはいいんだよ、もう。だって。
どんな大きさ。
3倍ぐらいに膨れるんやったっけ。
30%。
そんなに大きく見えるんですか。
3割増しって言いません、テレビって。
怖いですね。
もう。
でもほんま顔パンパンやで。いや、遠藤さんも。結構、ね、我々生で追ってるからゲストにしてはるけど。
でもあの時は高子さんなんかさ、
あれ、
な、別にそのまんまやで、やっぱり。
細く見えず、追ったらもっとや。
もっとちっちゃい。
やっぱりちっちゃい。
そうね。もうめちゃくちゃ、
そらそら
細くて、うん、もう顔本当にキュンって、ちっちゃいな。
見てみ。
そうだね。そんなに変わらんかったで、遠藤ちゃんと並んできた時も、そんなに顔の、そんなに、あれやで、だから。
いや、だから遠藤ちゃんは、ちょっとやっぱふっくら見えてんねん。
時は高尾さんの横に並んでたら、
うんうん、
そりゃそうですよ。
そりゃそう
や。女優さんですから。
立てるということを覚えた。遠藤。
変わったね。
遠藤母です。
そりゃそうや、もう年々、ね、みんな成長よ、成長。
そうですね。
どんどん変わっていかんと、うちのめいっ子ちゃんもね、中学校に入りまして。
あ、もうそんなに大きくなるんですか。
そんな言わんと、もうそんなになるみたいに言わんといて。
でもな、人の子早いやろ。
私もびっくりした。私も、と思って。
まだ、一桁かなと思ってました。
そうや、この番組でね、言うたら、初めいやから、私の。
そうですよね。
初めい。
ほら、エイジソンみたいな。私は初めい。
この番組で多分喋ったと思うね。
2歳ぐらいの、お話をね。
あんままって私のこと呼んでて。
そうそうそう。
あて、ママじゃないけど、あママって呼んでくれて、あんままって。ほんなら、ずっとなんか、なんとかママって呼んでくれてるって思って、ご機嫌にしてたら、アンパンマンって言って。私のことをずっとアンパンマン。本物のアンパンマンやと思ってた。めいっ子ちゃんがもう中学校
です。だからそれが4歳ぐらいの多分エピソードやろ。いや、
2歳。
あれ2歳
で、その後、ルイが好きになったんですよね。
そう。
ルイ言ってたんですよね。
吉田ルイさんの。
田川洋介さんでもなく、
吉田ルイさんの
居酒屋放浪記の方
やな。居酒屋放浪記が、どの番組の中でも一番好きな番組やって。
多分お父さんが見て、はい、石原の弟がだから見てて。
ルイルイルイルイルイ。
そのエピソードが大好きで、おチョコでなんかお水飲んだりして、
湯飲みカップ、
お酒飲む、お酒の字が書いた湯飲みみたいなやつじゃないと、じゃないと歯磨きせえへん時期だった。
ルイさんがお酒を飲む用の、
それじゃないと歯磨き用のコップそれにしたら機嫌よ歯磨くんやけど、それじゃないと歯磨きしない、歯磨きせん、それじゃねえと嫌。っていう、
そんな、もう、めいこちゃんが。
中学生ですか。
ほんで、ちょうどね、先週。
足長いね。
あ、そうなん
ですか。小さい頃、私にそっくりやな思ってたんやけど。
あれ言うと、それ言ったら弟がやめてやっていう、いつも。
でももう全然、やっぱ違う。今のこのスタイルやわ。
な。
うん。
ほんまに。
すごいですね。
すごい。ほんで、ちょうど先週木曜日な、ちょうど岡山県の新見市で、ちょうどなんかケーブルテレビのロケがあって。
あ、はい。
ほんで、石原さんがもう、その、お祝い、ちょうど、渡したいし。
うんうん。
ちょっと寄っていい、帰り寄っていいって言って、私もなんか、やって、ほんなら、ヤノちゃんも晩ご飯食べて、行きやって言ってくれて。
あ、いいですね。
お邪魔します。はい。で、お邪魔させてもらって。ほんで、もう、言ったらそのめいっ子ちゃんのおめでとうって言って、もう、でも、ちゃん、ほんまに大人っぽくなっててんけど、
うん、
さらに驚くには、おいっ子が小学校2年になるのかな。
小学校2年
生。はいはい。
これが、めちゃくちゃ成長してる。
へぇ。
まあ、そうやな。もう、びっくりする。
もうつい最近まで保育所で。
そうそうそうそう。子供園みたいなとこ行っててな。うん。いやいやいや言ってたのに。
おばちゃん、おしっか、とか、なんか言うて、うん、なんかぐらいのんが、かしこなって。
岩見さん、言うてた。
岩見さん。で呼ばれるんですか。
岩見さん、って言う。ほんで、え、あの、めいっこちゃん、妹ちゃんは何歳なの？
は3、次3歳なのかな？
3、3もしっかりしてんねん。
3人いてんねん。
ねえねえ、これ見て、とか普通に話しかけてくるね。もう、石原さんの人見知りも解けてな。
やっと人見知り解けてん。最初の2年間は、なんかほら、
コロナ禍
に。コロナ禍やったから、うんうん、私が帰れなくて、突然、ちょっと知らんおばちゃんが入ってきたみたいな感じで、初対面は、なんかラーメンを食べてるところに私が帰っていって、わーっつって初めてやから、やった会えたーって言ったら、ラーメン食べるフォークをバッと止めたまま固まってしもて、ぐーに睨んできてね。
進撃の巨人が現れた
ぐーに睨んできて、
家族の中に。
一回も喋ってくれへんかった。
ただいまーって言って、いきなり知らん人が入ってきて。
おばちゃんやで、怖ないでーって言うの。うん、でもみんなが喋るから、うんうん、私と、うん、上のお兄ちゃん、お姉ちゃんも、わーって喋ってくんのも、意味がわからへん、多分。ちっちゃい子からしたら。ほな、なんじゃこいつ。ぐー睨んで、ずっと睨まれ続けて終わったんやけど。
そう。突然去年ぐらいから。
去年ぐらいから、急に。
ちょこちょこなさって、やよい一緒に行かせてもらってんけど、やよいにも最初はちょっと人見知りしちゃったけど、うん、もう今では、ちょっと二人がこう、お邪魔します、こんにちは、こんばんは、って言ったら、プトトトトトト、寄ってきてくれね。
よかったですね。ようやくでもそういう家族みたいなのが分かるようになってきたんですかね、3歳ぐらいになったら。
そうなんかね。やっぱそう。
そうですね。ちゃんちゃんどう？息子も今3歳一緒ですけれども、やっぱりなんかでも分かりますね。うん、私の妹、うん、美香ちゃんのことも、うん、あ、なんか、普通の友達とは違うんだなっていう認識はありますね。美香ちゃん今日家来るとか、聞いてきますね。
ちゃんと偉いね。やっぱおばちゃんとは呼べへんねや。あ、まあ、関係性はおばやんか。
そうですね。でも、多分、私たちがミカちゃん、ミカちゃんって言ってるからかもしれないですね。
うん、あ、おばちゃん、おばちゃんって呼ばれてんの
かな。あ、でもな、言うてる、弟の奥さんとかが、やっぱ、うん、ほら、おばちゃんに、ちゃんと挨拶せえな、って言
う
てる。
そう。いや、まだ、
ユミちゃんとは、だから呼べへんやん。
おばちゃんでよかった。最初は、弟の嫁、私のこと、それ、うん、それでわかったやもん。
え？
ほら、アンパンマンが来たよ、って言うから、あ、あん、ママって呼ばれてたの。ママじゃなくて。そうそう、弟の嫁が、ほら、アンパンマンが来たよーって言うから、いや、お前はアンパンマンって呼ぶ
な、私のこと。複雑なな、女性で同士の関係があるから。
お前は私のことアンパンマンって呼ぶな。小
獣とみたいになったかんで、ね。小獣とアンパンマンになったかんから。
めいこちゃんはええよ、私のことなんて。
ぐっとこらえてな、お前のこと
お前はアンパンマンって呼ぶな。
でもぐっとこらえて
な、口には。お姉さんって呼びなさい。
一回も言ったことないよな。
あ、ないな。
妹ちゃんにな、うん、そう言ったことないな。で、その2年の、もう、チャレンジやってんねんな。
あ、そうそうそう、そう。
かしこね、漢字めっちゃ書けんねん。
わかる、なんか幼稚園とかめちゃめちゃ漢字読めんの
よ。おいこ、
頭
ええで、あれ。
これな、つって。いや、ちょっとわからん漢字言われて。
うん、え？やばっ
もう、マジで。マジで？
まだあかんって。
小2で？
うん。
なんか去年やったら小1やってやろまだ。
なんかそう、アニメのなんか出てくるあれかな。
ああ。
めこちゃんなんて読むかわかるみたいな。
マニアックな。
うん。やし、結構もう、アニメやと難しい感じ使ってくるから。
いっぱいありますよね。
永遠の消防士とかなんかもうほんまにようこれ読めんなっていうのを、今の子読みやるからな。う
ん、知らん。うち知らんのみたいな言われ、もう言われんね。
そうや、鬼滅の刃、石原さん一切見てないから。
バカにされんね、マジで。
めっちゃ言うたら煉獄さんとかめちゃくちゃ難しい感じ出てくるから。
読め。
子供は読めるから。チャレンジで
も。おばちゃん読めんのって言って、これこうこうって言って教えてくれて、それが合ってるかどうかも私分からへんから、弟に聞いて、おって正解っつってこう、弟に聞いておてる正解
って。だそうおばちゃん。もうアンパンマンの栄光ないやろ、今。
何にもない。何にもない。
ね、で、それチャレンジで今やっぱタブレットやね。
ああ、
うちの時は、
ね、私なんか、いつまでも遊んでんとご飯食べないけんでって言ったら勉強じゃ
ん。そうや、これあかんで、もう、あんま時代遅れのおばさんになったか
ね、
これ。
そんな感じなんですね、今。
ほんだら、もう書いたら、ちゃんと間違ってたらなんか罰とか出てくる、
ね。あ、もう瞬時に教えてくれるんですね。
うちやったら送って、なんかポスト入れてさ、赤ペン先生がないでしょ、今
は。一週間後ぐらいに帰ってくんねん、あれ。よう考えたら、あれもすごいで、ね、手書きで丸付けして。
そうですよね。
赤ペン先生のバイト多分今もあると思うけどな。
あれはすごいわ、うん。
でももうバーツとか言って、チャレンジのその、言うた、犬なんかあれキャラクターおんねやんか。う パッと見たら多分そのチャレンジやってわかんねんけど、で、はみ出したりしても、はみ出してるよ、みたいなことを言うねん。
そこまで教えてくれるんですね。
そうやねん。で、点とか書いて違うよ、やねんけど、で、こんな感じも書けんねん、これほら、丸やろ、つって、その、おいっ子が、ゲームしてきて、うん、お前すごいな、って言って、で、だんだん、こんな絵も書けんねん、って言ったら、絵描けるとこがね、ちょっと枠に。
はい。
ほんで、リンゴ描いてきたから、あ、ほんだらな、絵しりとりやってみる？ってちょっと大人の凄さ見せたろう思って。
また。
小児やから、いけるやろうと思って。はい、で、リンゴを描いてたから、うんうん、あこれ何か言わんといて。もう分かったから、これでしりとりしていこう。って言って。
いや、みさん、うまいね、こうやって。ね、
いや、じゃなくて、戦勝ちたいだけ。
お子さんと一緒に遊んでいくの。
私、全然上手。ね、
やめて、その、褒め方。
ねえ。
ねえ。ここで違う。でも、いざ、自分の子預けるってなったら、チンピラになるから、みたいな。遠ざけようとすんねんから、分かってんねんから。ほんで、ゴリラを描いて。
あ、リンゴゴリラ。
で、なんでしょう。これほんで、当たって次正解やったら、答え言う制度にしてんやんか。ほんだら、ちゃんと、ゴリラ、ラッパ書いてきて。やるなと思って。ほんで、うん、うまいねん、ちょっと絵も。
すごいな。
いや、なんかギリゴリラってわかるぐらいのゴリラや
ってる。それ、ヨナさんがゴリラ描けんのすげえな
と思って。いや、ゴリラは意外にいけて。
あ、そう。
うん。ほんで、ラッパーって、なんやかんややったら、D が良いに回ってきて。
はい。
で結構それまで全然。ま、で、両、うん、な、リーでそろそろ大人の、ちょっと、もう優しさやめて、分かりにくいのやったろうかと思って。
何があるんですか、リーで。リー。大人しか分からないリーは。
料理。
うわ、
すごいな。ほんで、D も返すし。いやいや、これはもうすごいなと思って。ほんで、うまいことフライパンで調理してる感じをかけて。
すごいな。
うん、ただこれは物の名前じゃないからな。ちょっと、いや、おいっ子がすごいね。それちょっと。はぁ、あ。って言って。フライパンので料理してるのを書いたら、次にちょっとわからんの返されてんやん。口があって、なんか、マイクみたいな、なんか、人の口を書いてて、
はい、
マイクみたいなの書いてるから、え？と、でもめっちゃ悔しくて。ほんで、これ D やってんけど、これ何、結局何書いたか分かると、料理やろ？
あ、もうさらっと。
当たってるやんけ。
はい。
当たってるやんけ。
じゃあまた D から始まるものを書いたってことですか？
そうやね。ほんで、私はもう D を用意してたんやけど、リスを用意してたんやけど、これリスじゃねえわ、と思って。で、ちょっと、なんか不安やから、お母さんにちゃんとそれをかけてるかどうか聞いてみてって言ったら、あーあーって、それを言ったらお母さんは言うんやんか、ママは。
はい。
ほんで、もうごめん、高3ってめっちゃ悔しかったんやけど、高3教えてください、つって。
うん、教えてください、ね。
ほんで、ニヤッと笑われて、リップクリーム。
うわ
ぁ。賢いな、これかけてんねん、それよ、みたいな。口と、だから。
そっか、マイクみたいなもの。
そうやね、マイクなら棒やから。
あ
めっちゃ悔しくて。
それでか最後らへんなんかこう、うん、誇らしげに送り出された
おいこいやマジでいやもう子供こえーと思って
すごいでほっと、ね、知らなかっただから岩見さんなんか遊んでくれてんなと思って、うんうん、私はずっとサバ寿司食べててけどその間こカレーとサバ寿司といろいろ出してくれて好きなものなんかいっぱい並んでたから岩見さんも
う
食べ終わって
ほんでさ、ちょっと悔しいから、リーで何か後かけるって言われたら、いや、リス用意してたから、リス多分思いついてないやろな、思ったら、次、パーって書いたのが、人がリズムに乗ってるとこ。
うわぁ。
リズムやん。
わかる、リズム&ブルースかもしれない。
アッコさんが、すごいな。回収できたね。遠くの。
すごいですね。いろんな言葉知ってますね。
いや、気つけや。でもほんま、子供の成長舐めたかん、どんどん進化していかなあかん、大人も。
いや、そうやね。もう、いや、
タブレットで絵なんか描けんわ、とか思ったらあかんねん。
いや、タブレットで私、よう絵描かれへん、ね。
うん、うん。私も描けないです。
なんかこう、
せっかく二人は。違
う、なんかここに、こう描いたつもりがちょっとずれて描かへん？タブレットって。ずれていけへん？
鉛筆で、そうやな、ちょっと言ったら、なんつうのかな、センサーみたいなもんやから。
タッチがずれへん？
あー。
うん。
ここにタッチしたいのに、こっちにタッチしてま
うね。そんな大幅にタッチはずれへんけど。
え、結構ずれるよ。なんか。
岩見さん結構使ってますよね、ペン。
うん。で、それも。そう
ね。
岩見さんも全部タブレットや。
いや、ただ、打たれへんからやねんけどな。タイピングができんから、字で書くね。
でもなんかおしゃれですよね。
そうやね。
うん。
だからおしゃれじゃない
で。タブレットで手書きのやつを。
いや、そうやね。
台本とかでも手書きのやつを。
そうやな、おばんです。ね、部長終わらせていただいて。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
日曜日。
日曜日の、ダイハツ新斎橋門座での、はい、ユニットライブですね。
そうです。
うつみ栄華師匠、そしてパピヨンズ千代美千代子さんで天然もろこし、で我々チキチキジョニー、でそれでなんか集団のちょっとコントとか昼ドラみたいなの世界をちょっとこうパロディーにした、昭和平成のね、コントみたいなのを岩見さんがちょっとこう台本を昔一回やったことあるのをちょっと思い起こしながら、
思い起こしながらちょっとお芝居風にして、
みんなにこう当てはめながら書いたのを、もうタブレットの手書き、読まれへんそれやっぱりなかなかあの。
読めるのは読めますよって近藤さん言ってくれたで。
そう、それを近藤マネージャーに見せたら、うん、私、打ち直します
って仕事増やして。
やったやったやろ、やろ。いや、これ多分ね、近藤さん、このまま一遍送ってみてください。ほんで、みんなが読まれへんわって言ったら、私打ち直しますんでって。
いや、私
が、うん、そう、医者も早いから。
私もうすぐできます。私打ち直します
、まあ。そういうアプリもあんねんって。
あ、そうなんですか。
パチパチ全部打ち直してくれて、ほんならみんなに怒られて、うちらにも最後送ってくれたんやけど、うん、そこで岩見がああってなったのが、昼やけど昼ですけど、昼やけど、
お昼やけどお晩です、
お昼やけどお晩です、コント作岩見まりって書かれてるやつ。絶対自分で書けんやん。
確かに。
作を書きや岩見って書かれて。
主張してますね。
主張が先輩方に送るやつ。
作
をでな、うわ、ありがとう書いてくれてんだっていう先輩たちじゃないやん。作岩
見。ギョーギョーし。
先生いらっしゃったで。嫌な言い方。ギョーさんセリフね。覚えにくいセリフありがとうございます、先生。って。部長さんね。
先生って言われる。千代美さんにはもうずっと、先生、あ、
先生、
脚本の先生、
脚本の先生、
嫌味。
ちゃんとチェックしやす
い。あれ、近藤さんがサクって書いてるから。それもセリフより大きい字で。
一番目立つ。
近藤さんにああいうの言うとか、近藤さん良かれと思ってやってくれてるから、ね。
そうそうそう。近藤さん良かれと思ってやってくれてる。あ、でももう無事終わりました。本当にありがとうございました。
ねえ、ありがとうございました。うん、ほんで、その、配信もやらせてもらってて、
うんうん、
で、
そうそうそう、
上はちゃんとこのお子さんが、お家で見てくれてて、
娘ちゃんがね、
うん、配信
をね。もう 3歳か。
そうね、ちゃんちゃんと同い年か、
同い年ぐらいかな、
1歳下ぐらいかな。
まあ、もう見るたんびに成長してんねんけど、
うん、
なママが、お芝居、言うたらこういろいろ、コントやったり、そのライブ出るか、うん、ママを見ようね、って言って、おばあちゃん来てくれてて、
家
に。
いいですね。
ほんで、一緒に見てくれてたらしいんやけど、後で見てた様子を、またこれ撮って、
はい、あ、動画で、
う
ん、
そうそう。動画で。ほんなら、上山ちゃんは、うん、まあ、ママやんか。
うんうん、
やけど、そのお芝居の中で、パパの役をしてたのよ。
あ、
お父さんの役。
はいはい、
ちょっとこう
白髪のカツラを被って、うん、ほんならもうそこで混乱したみたいで。
また上山ちゃんがちゃんと紛争うまいねん
な。うまいねん。
ほんで、ヒゲも描いて。
ヒゲ描いて。パパじゃない、ママはパパじゃない
ってみんなが役の中で、劇の中で、
お父様
パパとか、パパパパって呼んでるから、まず。
もう大混乱。
そうか。
で、やってるのが昭和の昼ドラっていうお芝居をやってるから、
はいはい、
むっちゃくちゃやねんか。
はい。
人が死にまくったり、ほんまに銃でバーン撃ったり、こう意地悪をすごいするとかをやってるから、すごい令和の子には怖かったみたいで。
で最後、もう、バーンつってなって、あ、死んだーってなった。死んだーってなって、みんなわーってなってんのに。
う
ん、
そう。
うわー
ほんで、上山ちゃんが、言ったパパの役が、上山ちゃんが扮するパパが、最後、銃を、これ、結構悪い人で、人を撃とうとして、でも、暴発してもうて、自分がうわーって死んでしまうっていう役やねんか。はいはい、そこは、受けんねんか、笑いどころやねんけど、とうとう自分の、今はパパやけど、私のママが死んだって言っても、ギャン泣き。
それはね、わからないですよね。これがコントだっていうのは。
そうやね。
普通に見てたら、うん、もう、だって、ママがパパになっちゃって。
まずなって、ほんでちょっと悪いやつやって、はい、人をなんか殺めるようなあれでみんなから責められて、銃を急に持ち出して、なんでか爆発して、パパが死んだのにお客さんは笑
ってる。もう最悪ですね。
最後終わって、はい、もう終わりです、つって、ね、ありがとうございましたって言ったら、まあ、もう普通にまた起きて、ほんなら。
そっからトークコーナー。
まあ、上山ちゃんのお母さん、言うたおばあちゃんが、はいはい、ほら、ほら、起きたよ起きたよって。起きたら起きたで怖いみたいな。
死んだよ
まあまあ。
まあだな。だからあかん。ほんまに。
うちらのライブは、 小さい頃に見せた
ら。うん。お前 R5 してぐら
い。R5 して。
5して。じゃあこの前は私たちの
単独の。ちゃんちゃんも悪い言葉覚えて
配信で見てくれたらさ、ごめん、ほんまにごめん、ごめん。
岩見さんの、ね、
ちゃんとやれやちゃんとやれやっていうのをなんかあ
れ単独ライブ見てくれたら、その後から岩見の真似めっちゃすんねやろ
最近なんか、あの、公園に行った時に、はい、取ってこい取ってこいとか言うんですよ。
ちょっと待って、ちょっと待って。
これも岩見さんかなってちょっと思いながら。
それは絶対違う。
早く取ってこいって
そんな言うたことないな。
なんか物投げて、早く取ってこいって。
それちょっと良くない犬じゃない。
もしかして岩見さんかなってちょっと思ったんですけど。ブーケ
トスの漫才のとこや。
はよやれやみたいな。
はよやれや
取って
あ、取ってこい
いや、わからへん。
怖っ。
もう本当に。
R5 指定。
R5 指定かけ
た。岩見は R5 指定です。
でもあれやろ。最近は宮本武蔵にハマってくれてるやろ。
そうなんですよ。
よかったよかった。それを超える存在。
剣が好きで、やっぱり最近なんか戦いとか、男の子そういうのがね、ねうん、3歳ぐらいになると、うん、やっぱヒーローものとか、スパイダーマンとかも大好きで、
そう
もうで、プラスちょっと忍者とか、うん、剣が好きなんですよ。で、今、ちょっと、二刀流、う
ん。いや、そうやね。スパイダーマンとかやろうな、まですんだと思うねんけど、宮本武蔵って、絞ない。何見したん何
うじろう、破れたね
って言ってたのはっきり言ってた。
その後なんかわからんけど、サヤに収めて、どやこや言うて。
サヤを捨てるということは、負けるということだって。
あ、そう言ってた。そう言ってた。
サヤが言えないんですよ。サヤっていう言葉がチャヤになるんですよ。そう。チャヤをチュテルということは、負けるということだ。
お茶屋さん経営してる人と戦ってたから。
でも、小次郎破れたり
はっきり言うね。そう、何日もやと思って。
すぐ分かったもんな。
今度長い竿を持っていかないな。ちゃんちゃんと、
あ
と
き。あ、持っていくわ。ほんならもう。
武蔵遅いぞって絶対に。
でも、うちらも二刀流やったらあかんねん。
あかんねん。それはあかんねん。
武蔵が二人おったらあかんから。
そら小次郎として。
そら小次郎。VS 小次郎で。
そうやな。
で、すぐ鞘捨てなあかんね。
そうなんだよ。鞘を捨てるということは。
そこを聞きたかったら鞘すぐ捨てなあかん。
そうなんですよ。
そのシーン知らんわ、でも。すごい渋いもん見てんな、それで。
変わっていく。すごい、もう変化がすごいね。
いや、すごい。
本当に吸収いろいろするなと思いながら。
ねえ。今日そんなのも、なんかテーマに入れながら、今日、テラス会議では、これ4月ですからね、4月になって変わったこととか、あの、やっぱ変われへんなとか、あれやめようとか、もうそういう、ちょっと4月を機に、ちょっと変わったことをテーマにね、みんなで。
月やからね。
はい、メールをね、募集してみんなでお話しようと思ってますので、今日もよろしくお願いします。
はい、それ
では今日、今週のコーナーお願いします。
はい、そっか、そういえばさ、遠藤ちゃんは、はい、アメリカに幼少の時おったから、昭和とか平成のドロドロの昼ドラをあんまり知らんねんな。
そうなんですよ。見てこなかったんですよね。
そっか。結構さ、意地悪とかほんまよ普通に出てくんだけど、意地悪のために結構手の込んだ変な料理とかがいっぱい出てきて。
あ
ら、ナミさん。あなたもうすぐ誕生日なんですってね。
そうなんです。
じゃあ私からのプレゼント。揚げたてのコロッケ、どうぞ召し上がれ。
わー、美味しそう。こんなにたくさん？あれ？な、何これ？硬い。
それ、たわしで作ったのよ。どう？美味しい？どんどん食べてね。
無理です。
たわけなお前にたわしはぴったりなんだよ。食べなさい。
すごいやろ、これ。たわしをコロッケにするって結構な労力やで。それ考えたらすごいやろ。
うん。
さあ、ステーキも焼いてみたのよ。どうぞ食べて。
これ完全にステーキに見えますよ。
美味しそうでしょ？ちゃんと牛のステーキよ。牛と言っても牛革財布のステーキ。
すごい。グレービーソースまでかかってる。
すごいやろ。牛革の財布って高いで。それをわざわざ丁寧に焼くんやで。グレービーソースは普通にお手製やで。すごいことやで、これ。
はい、これは玄米パン。
あ、私玄米パン大好きなんですよ。
ちぎらないでかじって食べてね。五寸釘入りの玄米パン。
食 釘入ってるんですか？危ないですよ。
すごいやろ、五寸釘入れるためにわざわざパンこねたんやで。しかも玄米パンやで。ちょっと健康意識してんね。優しいんか意地悪なのかよう分かれへんねん、この昭和の昼ドラ。
もうこんなの食べられません。
何よ、私の料理が食べられないっていうの？食え食え食え。
ひどいひどいわ。なんでこんなことするんですか？もう涙泣いちゃう。
おー、遠藤ちゃん、ナイス演技。ちょっと昭和の昼ドラの世界観、ちょっと味わってもらえた？
はい、なんかちょっと楽しかったです。すごいですね、昼ドラの世界。
あー、よかった。あ、じゃあもうほんまにもうすぐ誕生日だから。
そうやね、う
んうん。はい、これ普通の誕生日ケーキどうぞ。
わー、ありがとうございます。
ちゃんとろうそくも用意してきてるからな。31本でよかったっけ？
41 です。
もうそないなる。
これは昼ドラ関係ない現代の意地悪です。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。ところで、うん、五寸釘って五寸って何インチですか？
いや、インチは分からんわ。そこで帰国子女感出してこやんといて。まあ、センチも私よく分かってないんやけどな。
ちなみに五寸は15センチぐらいらしいです。
いや、長っ。
みんなでテラス会に
さっきまで結構なんか、多分花粉のね、今季節やから、遠藤さんもちょっと鼻声
言わせて、うん、で
結構、あんとか、あんって言いながら、ここだけ絶対失敗せえへん。
ありがとうございます。いっぱいおじさん連れて。いっぱいおじさん連れたと思います。
大事ですのでね。ね
ここみんな集まってきてると思います。
ということで、みんなで素敵な情報を共有しましょうというコーナーでございます。はい、お便りをお送りいただいた方の中から1名様にオリジナルコットンバッグをプレゼントいたします。
さあ、早速行ってみましょう。今日のテーマは、変化。これずっとね、ハートマーク書いてくれてるんですよ。何の心境の変化があったんでしょう、これ。
なんかあったいいことありました？なんか。
笹谷さんの。
ね、これ笹谷さんが売ったんですか？
はい。
行きつけのお店のお姉さんが優しくしてくれるとか、そんなん。
このハートは初めて見ますよね。
いや、そうなんか、ハート打つ練習しとこうみたいな。
なんか変化な。
あんま変化にハートつけなくないですか？
結構冷たくされてたのに、掘り出されてたのに酔ったらみたいな。
掘り出されても気づいてないからな。変化ハートってことで、番組はプリリューアル、もうリューアルになってるよね。プリリューアルになってて。
酔ってるな。
酔ってるわ。
え、これ
酔ってますね。これ
昨日の深夜に。
酔ってる、酔ってるわ、これ。
プチリニューアルということで、はいはい、新生活をスタートさせておられる方もいらっしゃることでしょう。新しく始めたこと、アップデートしたことなどなど、ちょっとした変化でも OK でございます。ということで、リスナーさんからのメッセージをね、紹介していきたいと思います。
はい、こちら行きましょうか。ラジオネーム、はい、エミタンさんです。こんにちは。
こんにちは。
竹島さん。お話初めて伺いましたが、素敵な方ですね。ファンの方多いのは納得です。さて、テーマの変化ですが、はい、先週から前髪を上げて仕事をしています。
すごい。
掃除のパートで動きまくるので、はいはい、カチューシャを使って上げています。男女問わず、なぜかいつも以上に挨拶などよく声をかけられます。なんでかと。なんでかかな。
なんでか。
それはね、顔が明るく見えるからじゃないですか、かな。
そうなんかな、やっぱり。
ずっとこう、多分、お掃除のお仕事やから、下向くことが多いと思うんやけど、床、こう、掃除したり履いたりとか、割と、ま、上って、ま、天井とか壁の上ぐらいしかないやん。下向いてて、髪の毛、前髪がこう、カッと被ってたら、ほとんど表情が見えへんかったのが、もしかしたらカチューシャで、バッと前、髪を上げて顔が見えることによって、顔が見えるからちょっとこう明るい感じ。
ちょっと上向いてるように見えるのかな。だから、なんか掃除してくれてはる人によくお疲れ様ですとか、こんにちはって挨拶したいねんけど、ちょっと忙しそうにしてはったら、
そう
迷惑か、わざわざそれって手止めさせてもあれやから、
迷惑かなって思うけど。
ちっちゃい声で聞こえるか聞こえるかぐらいでお疲れ、ちょっとお願いします。
わかるわかる。
頭下げる程度の。はい、確かに、カチューシャしてくれて、こうやって、こっち向いてくれてた、 お疲れ様です、こんにちは。
言いやすいかもな。
へぇ、うん、これだけでも変わるんですね、やっぱり。
すごいね。すごい変化や。
そっか、おでこ上げてる方が、なんか、声かけら、
いや、声かけられやすいとか。
私もおでこ出そうかな、みたいな。何
じゃあ、それで街歩いたらあかんですか、ちょっと。
いや、私でもこれ、芸人は、はい、あの、前髪短く、これ、森脇健児さんからの教えで、はい、
あの顔、師匠とか
そう、顔出せって言って、あの、前髪で顔隠すなっていうのはよく言われてた、昔から。
まあ、キャラもな、それ、そういう。
そうそう、今も言ったら、キャラはあるから、キャラだったらいいけど、あの、意味もなく、こう、ズボラで前髪を伸ばしてるのは良くない。
へ
ぇー。もう前髪上げて。
そうやな、結局、そうやな、うん。眉毛より上。
そう、そういうキャラやったらいいけどもな、っていうのをよく言われて。うんうん、まあでも、森脇さんはもう、無条件で、耳出せ、あの、眉毛出せっていう。
でも、なんか自分の気持ちも、ちょっと、なんか、明るくなる効果もあるんかな、と思う。この方の聞いてても。
いいですね。
ね。ほんで、いろいろ、こう、カチューシャをこう変えてみたり、気分で変えてみたり。
色変え
たり、その楽しみはあるやろ
う
し
ね、うんうん。髪型変えるっていうのだけでも。
結構勇気いるよね、でも。
でも、それだけでも気分変わるもんね。自分自身
の。やっぱの、ロングの人って、やっぱ、その、くくり方って言ったらいいから、なんかその髪のやり方とかも、やっぱちょっと勇気いるもんな、こう。ちょっと今日は違いますね。
ちょっとこう、二つくくりしてみようかなとかない、う
ん、いや、なんか普段私、本当に何も、なんか、器用じゃないんでできないんですよ、うん。でも、あの、ポニーテールぐらいなんですよ、やるとしたら。
うん、ポニーテールって見たことないかも、遠藤ちゃんの。
や、やってる。外の時に。そうですね。やってるわ。外のロケの時とか結構。
ロケの時とか、あと。
やってたっけ夏の時、う
ん、テレビの時とかは結構あげるんですよ。
でもほら。あの、ニュース読む時にポニーテールあんまりいいやからじゃない？
あ、そらそうやな。そ
らそうやな。スタジオにおる時はだから、
お楽しみにしてますね。でも、最近あの、うちの息子、ちゃんちゃんが、うん、ポニーテールすごい嫌がるんですよ。
え、なんで？
わかんないんですよ。本当にわかんないんですよ。で、なんか二つ、こうやって、これなんて言うんですか？
ツインテール。
ツインテールしてってずっと言うんですよ。
やっぱやばい、もうわかんない。
やっぱやばい、おかしいね。
いや、わかんないんですよ、
なん
か。
なんぼなんでもな、エンドさんもツインテールはもう。
いや、私は、もう幼稚園ぐらいの時からツインテールしたことないんですよ。でもなぜか、ツインテールが、なんかピピちゃんみたいにしてって言うんですよ。よく、ピピちゃんがよくわかんないんですけど、ピピちゃんって何なのか。
いてるんかな、そういうキャラ的なもんか。それか保育所で可愛い子が。
今ちょっとやってくれて、やめとき。
私は絶対やらない。エンド
さんでももう。
いや、私は絶対
やらない。ツインテールってさ、そんなにな、年齢、飛ぶ？
いや、飛びますよ。
ちゃんと飛ぶわ。坊主より飛ぶわ。
坊主より
10代。
角刈りより飛ぶわ。
坊主がいい年代か。
意外と、では10代ですよね。
意外と角刈りって、オール年代いけんねん。
これなんで、
ま、男女どっちでもいけんねん、角刈りは。角刈りが一番オールマイティや。
年いけば行くほど
いいから。行くほど、角刈りはもう、もう全員が実は似合うねん。ツインテールは
な。なんかツインテールフェチなんですよ、うちの息子が。
どころ、なんかこう、優しそうな。
だってなんか、可愛く見える。
もうポインテールしてたら、もう、取られちゃうんですよ。
あ、ちょっと活発な方が、だから、活発な女の子より、ちょっと、なんか、なんか
先生がやってんのかね。ピピちゃんって言うんですよ。ピピ
保育所の先生とか幼稚園の先生って、
ツインテール、
言ったらお下げじゃないですか。そのイメージじゃない？
やってるわ。
だからちゃう。
ツインテール。
なんか優しげな人がやっぱ
つい。ママはね、うん、もう、きついの。
いや、もう、きついだけ、やったら覚えてます
ね。ちゃんもうね、してあげたいけど。
ママ嫌だって
言
って
た。ママはきつい。
ママちょっと嫌だ、嫌だよ。
それか、武蔵に憧れてるから、神も
似てる。
そう、それポニーテールはママ小次郎やから、それ。
そうそうそう
小次郎は敵やから。
全部二刀流。
二刀流に、ハマってるから。
全部二刀流。
大谷翔平くんじゃなく、宮本武蔵の方に、リスペクトするって今珍しい子や
な。まさかのな。
そうやで。
あの、二刀流が好きなフェスうちの息子。まあ、大谷翔平さん。
今の時代は大谷。
違うんです。宮本武蔵なんです
けど。ルーツの方。
渋いんですよね。
ツインテールやっぱり。お下げって、これ。
いや、もうだから本当に幼稚園時代やって
もの。
以来やってないで。
これ、古来から、あんまりお下げのおばあさんとかおらへんもん
な。いや、おるやろ。なんか占いできそうな人とか。
だから、そのちょっと言ったら、
おまじないの人とか。
不思議な、神秘的な方の人はいてるけど、うん、普通のおばあちゃんとかも確かに、なんか一つくくりとかはいてはるけど、
うんうんうん、
これ昭和の時代からいてなくない？お下げって言ったらなんか学生とかのイメージなんちゃう、
ね、そうですよね、学生のイメージありますよ、ね。
いつも、蘇我の馬子っていつの時代
だったの？もう、馬子さんって言わな、あの、馬子やけど男やからな。いつだと思えんの？蘇我の馬子って。
昔のこういう。
そうそうそう。
そうそう。
あ、そうか。 すっごい昔の人やった。はい、ごめんなさい。昭和、あれ昭和ちゃうかったっけ
違う、大河の改新とかその辺やからさ。で、うま子さん、小野妹子さんも、曽我のうま子さんも男やからな。おじさんや、おじさんや。
曽我のうま子男って知ってた。
まあ、
絶対知らん。
これ知らん。
絶対ダウト
ダウト
ダウト
知ってます。
いや、絶対ダウト
俺は、あの、2対1でいいわ、みたいなわけです。
え、どういうことっていうことですね。
男なんや、そうのもこう。あ、まあでも多様性の時代ですからね、今。
いや、違う、歴史。逆じゃん。
小野の妹子さんもね、そうの妹子さんも。
そろそろです、うん。そうやな、お前な。うん、男って決めつけたらあかんのかもしれない。
どっちでも
いやいやいや、いやいや、いや、どういうことで、ね、
さあ、どんどん行きましょう。はい、
さあ、こちら行きましょうかね。クートちゃん、クートさんの、この、あれですね、テラス会議。今夜、あ、すごいや。今夜、我が家は、これ違うな。
ん？
あ、これ変化や。我が家は月に一度の焼肉の日です。予約もバッチリ入れてるのですが、ね、うん、あ、今、僕の、ベロ側面、だから下の側面には動かすたびに歯に当たって痛いタイプの口内炎ができています。
あ、痛いやつや。
この時期さえ、ね、うん、動かさなければ痛くないので存在を忘れますが、ちょっと当たると痛いので、ああ、口内炎あったわと思い出して、また忘れて、また思い出しての繰り返しです。うん、忘れるくらいに深刻度はゼロに近いですが、進行形で抱える地味なストレスって何かしらありますね。これがいつもの春の変化です。
春のこの、言った花粉とかもそうやし、いろんなも飛んでるやん、今。
ねえ。
そんなもう、ちょっとアレルギーも出やすいし。
すごい、敏感になりますよね、この時期。
でもなんか、ほんまに春のこの暖かくなってきた頃、なんか、出来物ができるとか、毎年できるとか言う人おるもんね。うんうん、この
口内炎。8個できた、口内炎。やばない。
一回言ってたな。
歯痛いんかと思って、夜中に、歯痛い痛い痛いと思って、夜中に、休館みたいなとこあんねん、歯医者さん。
はいはいはい。
もう、そこ行ったら、
夜中の、うん、
あの、夜中中空いてるとこ、うん、そこ行ったら、いや、虫歯じゃないです、これ。口内炎です。
すごい、数えたんですか？
そう、数えてくれはって先生が。
一個足りない。私が数えたとき。大きくさ、一個足りない。
きついですね。
疲れが。え、それがこんな時期やった？
疲れが出てるんやと思います。
疲れも出てくる。来る時期なのかな。
やっぱこう免疫がこう下がるといろんなところに不調が出てくるから、ね、うん、やっぱこうね、いろんなこう食生活にも気ぃつけながらしてるんやけどな、
これだ、ね、焼肉、月に一度の焼肉の日羨ましいけど、ね、これだ、口内炎ってほんまにちょっと
ビタミンいっぱい、とりあえず
そうそうそう、ね、
ビタミン
あれなんだっけ、あのチョコラ BB みたいなやつがいい、うん、いいんやって、
夜までに治すそう、うん、
夜までに。
もう遅ない。昨日やったらあれやけど、今日の夜までに。
ね、
ま
あでも、とりあえず、取れるだけビタミン取って、
うんうん。それを上回るぐらい美味しい焼肉がいったら忘れる
とか。でもこれ、もう予約もだって入れてんやろ。
ねえ。
あとなんか、染みない飲み物って、ないですかね。なんか。
ロッキー、タレつけるとどうしてもな。
あ、そっか、
う
ん。
もう忘れる。
なんか膜張ってくれそうな、なんか。
あ、でもそういう薬はあるけどね。
そっか、あとなんかテープ貼るやつとかありますよね。
で、それ貼りながら焼
肉、そうやね、焼肉やからな。
あ、でも下か。下
で、ね、ベロにできてる
ってことだから。取れちゃうか。
これはもう、我慢。
ね。うん。
我慢です。ありがとうございます。
はい、
気をつけて焼肉行ってきてください。さあ、ラジオネーム。次の方。
自分は食べられないから。次
この自分の人冷たいぞ。
花倉さんです。
はい。
こんにちは。毎週楽しく拝聴させていただいております。子供のいない専業主婦では新年度を迎えたからといってこれといった変化はないのですが。うんうん、そう、わかりますよ。私もですもん。子供もいない、旦那もいない専業、一人夫。わかるわかる。
そこは寄り添うやん。なんか焼肉人が、行く人がめっちゃ
ないけど、うん、ないけどあったりするやん。ちょっとこう。
あ、
うんうん、あ、この方も。ね、そういえば、
は
い、今週末、
は
い、
あったんですやん、
うん。弟が購入した新居に引っ越しをします。
どういう
変化？違う、弟が購入した新居に引っ越しをする、うん。弟さんがこう、新居に引っ越しをするね、
うんうんうん、
両親の仲が悪かったからか、兄弟仲は良く、私が結婚して地元を離れるまで、一緒にカラオケに行ったり、甘いものを食べに行ったりと、いつまでも私の周りをちょろちょろしていた印象が強く、一般的には遅めでしょうが、いつの間にか家を購入するまでになったかと、感慨深いものがありますと。すごい、弟さん、お家を買って、ほら、お手伝い、ね。
いや、多分、こんだけ仲のいい兄弟やったら、そうじゃ
いいなぁ。まあ、うちも、だから弟が家ね、建て替えてくれて、その家にお邪魔しますって言って、 行かしてもらってるわけですが、いいで、やっぱこう、なんか新しい絵ってワクワクする。
ああ、
うんうんうん。
もうでも、ちょっと寂しいなと思う時あるけど、はい、前の実家が、
あ、そうか、そこを建て替えたから。ね、
うん、そうやけど、やっぱ弟が頑張、弟の頑張りのあれやからね。うんう
ん、いや、そのちっちゃい時から知ってる子がさ、
う
ん、
そうそう、そうやね。
そうやね。家建てたとか、うん、マンション買ったとか、
そうやね。
行かしてもらうと、ほんまにおすげえなーと思う。だ
って、妹さんでもすげえなと思う。
いや、そう
やね。妹さんでも、またこれからもね、兄弟仲良く、してほしいと思います。では、次の方。
なんですか。そ
う、だからどうやったら通過できんの、ね、これ。
今もそんな流れなんかな、うん、どん
どん行きましょう。分かりますよ、はい。こちら、関口はじめさんの変化ですね。
はい。
新年度になっての変化ですか？な、もうおまへんがな。
次の方。
それだけ書いてきたわけじゃないから。無理やから。なもんおまへんがな。この年になると、さすがに出世もないし、再婚する気もないし、一緒にイベントに行くラジオ仲間や落語仲間がどんどん増える以外に変化という変化は特に何もありません。
いや、増えてるやん。
うん。
そう。
仲間増えてるやん。
そう、こういうちょっとしても、でも強いて言うならあるらしいですよ。思いもよらないところに老いを感じるくらいです。
先日。
先日の土日も花見にイベントにと楽しく仲間と食べ飲み歩いたのですが、
いいな、
翌月曜日にお腹を壊して仕事を休んでしまいました。どんな音だよね。
仕事休んでしまうぐらい。
お邪魔画の世界や。マジで。今までそんなこともなかったのに、カレーで胃腸が想像以上に弱っているようです。お酒を飲む量もそろそろ加減しないと、
うん、
些細なことでも老いを感じるってなんか寂しいですよね。
いや、ごめんなさい。こう言うて笑いようたらええやないですか。
みんなありますから
ね。俺腹壊したわ。わははは。俺なんかなみたいな。そんな言いながらもね、これね。いや、むちゃむちゃおもろいな。
だって仕事休んでしまいました。かっこ汗やからな。かっこ汗やから。チキチキのお二人はまだまだ若いので、もりもり食べている YouTube を見ると本当気持ちいいし、羨ましいです。いや、なんでたまんのいさ。こんな嫌味言われるようになったね。
そうやで。いや、でもほんまに一応。
でもモリモリは
いつだったら油もあかんくなんやろうとは思う。怖くなってくる。
ずっと言ってるね、石原さん
は。20代の時に。
ちょっと減ってない？
いや、20代の時に。
20代？
20代。とんかつの箸大好きだった。でもその時は。
危ない香りさん。
で、その時は、なんか、いや、でも30になったら食べられへんくなるから、今のうちに食べときって言われて。
みんなに周りから言われるんですよね。
そうそうそう。
そう言われてた。
30代。マルチョっていうホルモンが登場した。
そうやね。
こんなうまい油あんのか。
そうやね。私たちの20代あんなホルモンが。
ないや、マルチョ30代。
とか、なんか。
マルチョが出てきて30代。
マルチョ知った30代。
マルチョ知った30代。危ない香りさん。3日も4日も連続で焼肉行った。マルチョばっか食べた。
わかる。
それもやっぱり、まあ、言うて40代になったら食べられへんくなるでー、
うん。みんな言うてはった。そう。
うん、40
代。40代。
いまだにマルチョ食べてる。
シマチョも美味しいな。
ヒレのトンカツに気取って行ってみた時もあるけど、やっぱり結局ロースに戻った。
言ってた。言ってた。ヒレな、美味しいけど。やっぱロースやな。
な
やっぱロースやな。
あの、ぐっとした油がないとな。
ケチで言うてんちゃうで。
ケチで言うてんちゃうで。ロースの安いからちゃうで。
ちゃうで。
油がやっぱいるんや。に戻った。40代。いつだった油かんくなん
で。次の50代が楽しみですね。
ほんまやな。ヒレになんのかな。どっちだあの、トンカツ。
ヒレ選んじゃいます、ね。
あ、もうこれはもう遠藤波に足るもの。それはそうですよ。
もうでも20代の時からヒレですね。
あ、そうあってください。
そうあれやろ、はい、あの、ミックスみたいなんで、あの、大葉がくるくるくるとなってる。大葉の、
梅肉かかってる。
梅肉。
エンドちゃん、エンドちゃんはもうそれを。
もう好きですけど。
一口で終わるやつ。
なあ、あれあ、もうないわ、と。
ザクザク、ザクザク切ったやつや、あの、
そう
横から見たら油がもうガッと見えるやつが美味しい。ザクザク、ザッと切ったやつ。
あれはじゃあご飯がちょっと余ってしまうねんな。
そうそうそう。あれが、あれ、まだ50代いけるかな？どう言うてるか。でも50代になったらさすがに無理やでって今言われてるから。
ああ。
どうなるか。うん、怖なってきたわ。ご飯も大盛り。
いや、いけるよ。それ
黙ってても大盛り出てくるわ。常連の食事。おかわり今やめてるんやろ大盛りしといたよ。言って。ありがとうございます。
こういう変化もね、どんどん送ってください。
そうやけど、関口はじめさんも体には気つけてね、心配してるよ。次の方。
絶対心配しない。お腹壊して仕事休むっておもろいな。 逆に気持ちがいいな。お逆に若いなと思うな。
なんか、ちびまる子ちゃんの世界やな。なんか、痛い痛い痛いみたいな。
山根くんな。
さあ、こちら、ラジオネームスーパーピッピーさんです。皆さん、こんにちは。暖かくなってきたのは嬉しい変化ですよね。私自身の変化ですが、うん、最近運転が好きになりました。運転に苦手意識があって、長年ペーパーでした。うんうん、ペーパードライバーだったんですね、うん去年石原さんが宮崎まで車で行ったことに衝撃を受けて、積極的に運転を練習しました。
おすごい。
今年の初めには高速に乗って、三重にも行けたし、ついに車も買いました。
すごい大きい。
今は夏に新見市まで車で行く計画をしています。運転できると楽しみが増えますね。きっかけをくれた皆さんと、下手な運転に付き合ってくれた夫に感謝です。
あら、心強い、ね。
旦那さんすごい、うん。だから教えてくれはったんやろな。ね、
これ二つタイプいてはるからな、
うん。
教え方がすごい、優しいタイプと、共感かっていうぐらい、ちょっとほんまに、
厳しいタイプ
の、
ね。あざか言うた旦那さん、優しい旦那さんで。ね、でも30代やから、全然まだまだ、いけます、
うんうん。
だから運転、もともとだから本当は気づいてないだけで好きやったんやと思うんですよ。
うん、
だからね、気をつけてあちこちね、行くのに、まあ、いろんな、
そうね、
なんか結構地域柄みたいなのもあるから、
うん、あるある。
割とゆっくり、前の信号赤になったと思ったら、まだま、もうだいぶあんのに、すごいゆっくり行く。人が多い地方とか、うん、そんなも楽しみながら、ま
あ
な
あ
う
ん、ほんま人にあるんやろうけどな、変な入ってき方したりする人もおるし、うん、
まあでも気をつけて、
でもね、
いろんなところに遊びに行っていただきたいなと思います。このほんまに
最近乗り始めたってかで、な、お名前何だったっけ？
スーパーピッピー。
スーパーピッピーさん見たらタイプの方が安全運転やから、ね、逆にこの、ね、教えてた旦那さんも、あ、そうやったそうやったって思って初心に帰れるっていうか、うん、もうお互い相乗効果でいいんよな。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。そう
安全運転で。
だから
でも世界広がりますからね。
うん。これ慣れてきた頃が危ないってよう言うもんな。
そうですね。
うん
う
ん。よう言われてた。
また、新見にもぜひ行ってください。うん、また、なんか、どこおすすめですかとかやったら、こっちでも答えれる限り答えますし。
ラショウモとか。
ね。
桜綺麗ちゃうの？
YouTube もぜひ見ていただいたらと思います。
ぜひぜひはい。
さあ、まだまだね、
はい、
テラスいただいておりますので、
ね、
後ほど紹介したいと思います。
は
い、
そして今日の、オリジナルコットンバッグの当選者は番組のエンディングで発表いたします。
メッセージたくさん。ありがとうございます。